扉を開けて、咲く萩のやみか。ゆり椅子に深く腰掛けて、つかの間、うとうとしていたおばあさんは、不意に目を開け、あたりをうかがいました。なんとなく、誰かが近づいてくるような気配がしたからです。けれど、すぐに思い直しました。そんなはずないわね。外は凍えるような白銀の世界です。おばあさんの住む小さな家も半分くらい雪に埋もれてしまっていました。こんな日に訪ねてくる知り合いなど心当たりがありません。おばあさんは揺り椅子から「よっこらしょ」と弾みをつけて立ち上がり、暖炉の火で沸かした熱いお湯で紅茶を入れました。それからふと思い立って、そうね、たまにはロシアンティーなんて洒落てみようかしら、とジャムの瓶を探しにキッチンへ行きかけた時です。おばあさんははっとしてドアの方を振り向きました。誰かが厚い木の扉をノックしたような気がしたのです。バカね、一体誰が来るというの？そんなはずはないと思いながらも、おばあさんはしばらくの間、ドアの前に佇んでいました。もしかしたら郵便屋さんかもしれないと思い、けれど、手紙をくれる友人など一人もいないと首を振ります。新聞の勧誘も、教会への寄付も、何度も断っているうちに、みんな来なくなりました。ねえ、あなた、私を幸せにすると言ったから結婚してあげたのに。嘘つきね。暖炉の飾り棚の上に置かれた写真立ての中で、無邪気に微笑む人に、おばあさんは恨み言の一つも言ってみたくなりました。ずっと昔に愛した人は、カメラを抱えて遠い異国の戦場へ行ったきり、二度と戻ってはきませんでした。それから長い一人暮らしの始まりです。期待なんてしなければいいのよ。そうすれば失望することもないのだから。誰かの足音が近づくたび、誰かが扉を叩くたび、もしかしたらあの人が帰ってきたんじゃないかしらと心揺らすことに、もう疲れ果ててしまったのです。トン、トトントン。ところが、気のせいだと思っていたノックの音がだんだんと強くなってきました。やがてこんな声まで聞こえてきます。開けて。果たして空耳なのでしょうか。扉を開けて。今度はもっとはっきりと聞こえました。誰なの？おばあさんは恐る恐るドアに近づいて尋ねました。早く、早く、扉を開けて。しわだらけの手がドアノブをゆっくりと回しました。ギーッと錆びついた重たい音を立て、ドアが開かれます。すると、わーっとものすごい勢いで大勢の子供たちが部屋の中に駆け込んできました。びっくりしたおばあさんが床に座り込んでしまっても、構わずに子供たちはバタバタと走り回ります。それどころか、おばあさんの上を平気で踏んでゆく子までいました。ああ、なんてこと。こんな年寄りを踏みつけにするなんて。子供の一人がおばあさんの肩によじ登り、髪をくしゃくしゃにしました。膝に乗ってゴロゴロと甘える子。手を引っ張る子。足に触ってゆく子、顔を寄せてクスクスと笑う子供たち、ひとしきりやりたい放題はしゃぎ回った子供たちは、再びドアの外へ飛び出していきました。一体 何事なの？あまりの出来事に、おばあさんは呆然と子供たちの背中を見送りました。開いた扉の外は一面の銀世界です。けれど、いつの間にか日差しは暖かく、ぬるい風がおばあさんの方を撫でて行きました。綿帽子をかぶった木の梢から、ツンと尖った若い目が、こっそり頭を覗かせています。まぶしくて、目を細めたおばあさんに、おはようございます、と誰かが声かけました。良いお天気ですね、見ると近所に住む若い夫婦でした。これから教会の礼拝に行くところです。私たちの車でご一緒しませんか？誘われて今日が日曜日だと知りました。可愛らしい奥さんがふとおばあさんの服に目を留め言いました。春らしい素敵な柄ですね。色あわせた古い洋服のあちこちにいつの間にか散りばめられたピンクや黄色、水色の花びらみたいな模様たち。まあまあ、あの子たちったら。春の子供たちが残していった色とりどりの足跡に、おばあさんの口元がふっと柔らかくほころびました。今、ほんの少し幸せかもしれないと、写真の中の人に言ってみたくなりました。
翻訳、ネット翻訳バラの会、
川原明子。